昨年の3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の爆発事故は、現代を生きる私たち一人一人に対して改めてその生き方、在り方を問うているように思います。地震で亡くなった人たちや被災して不自由な生活を余儀なくされている人たちの姿は、毎日の生活を当たり前のように過ごしていた私に、そのような毎日が続く保証などどこにもないという現実を突きつけました。また原子力発電の危険性については以前から聞いていたにもかかわらず、大した問題意識を持つことなく容認してきたことが、結果として取り返しのつかない大事故を引き起こしてしまいました。社会に対する無関心と便利さや経済的利益を優先する私の在り方が問われます。親鸞聖人のお手紙を集めたものに末刀章というものがあります。その第6通目は88歳の時にお弟子の上申坊に宛てて書かれたものです。その頃は全国的に地震や飢饉、疫病等によって多くの人が亡くなられました。そのような状況の中で、関東の上申坊が手紙を持ってその悲しみ、悲惨さを京都の親鸞聖人に伝え、しかも念仏者の仲間たちが悲惨な状況で亡くなっていくという現実の中で、改めて念仏申すことの意味を尋ねられたようです。それに対するお返事が末刀章の第6通目です。大震災にあった今、そのお手紙を手がかりにして、改めて私たちの生き方、在り方を親鸞聖人に尋ねてみたいと思います。さて、そのお手紙の書き出し部分を現代語訳で示しますと、何よりも去年今年と老少男女の多くの人々の死に遭いましたことこそ寂しいことですとあって、まず人情をもって同情し、その悲しみが述べられます。たくさんの人々が亡くなっていく現実を見聞きし、そこに寂しいことですと言って悔やみ心が述べられるのは、人間として当然の感情なのでしょう。しかし人間の同情には限界があり、同情しても同情し尽くせないということがあります。時によると同情しながら、いつしか自分は安全な場所でよかったという思いの中で無関係の場に立ってしまうということもあります。親鸞聖人は温かい人情の言葉を述べつつも、ただ人情だけに流されず、仏様の教えを踏まえて、そして自分にも言い聞かせるように、けれども生死無常の道理はすでに詳しく如来が説いておられることなのですから、改めて驚かれるには及びませんと述べられます。生死無常、生死とは生と死、無常とは常がないと書きます。生死無常とは、人間の世界には久しくとどまるべきものは何もないということです。人間は生まれた限り必ず死なねばなりません。しかもその日がいつなのか誰にもわかりません。また大切な人だ、愛しい人だと言っても、いつ別れの日が来るかもわかりません。生死無常の道理とは、人間にとって冷ややかな悲しいことです。しかしこの道理を自覚し、それに随順するところにこそ人間として生まれたものの大切な生き方があるように思います。朝目が覚めたとき、今日も命あって働かせてもらうと思うと、ありがとうという言葉が漏れ、両手が合わされますと言われた方がありました。生きていることが当たり前、健康であるのが当然と思っているときには、一日の命にありがたいということもないのでしょう。しかし今朝目が覚めたということは、何か保証があって目覚めたのではなく、いつ死ぬかわからない命を今日も生かされたということです。 それは求めても得られない命を今日も賜ったということでしょう。そうであれば、賜った命は私の命であって私のものではありません。一日の命もおろそかにはできないはずです。また、皆が揃って今日あるのが当然なのではなく、性別、死別、必ず別れねばならないのが現実です。人は別離の上に親となり子となって、あるいは妻となり夫となってお互いに日々の生活を送っています。別れねばならぬ出会いであればこそ、出会ったことの不思議さ、かたじけなさが思われます。明日にでも離れねばならない身であればこそ、今日共にあることが大きな喜びなのではないでしょうか。この度の東日本大震災は、改めて私たちに生死無常の現実を突きつけました。生死無常の道理は厳しく悲しいことであります。しかし、その現実の悲しみにおいてのみ、生死無常の道理は自覚せしめられるのかもしれません。そうであれば、悲しみをごまかしたり、あるいは蓋をしてしまったりするのではなく、その悲しみと真向かいになるところにこそ、自他の命を愛おしみ、日々を大切にしていく生活の第一歩が始まるのではないでしょうか。